小さなことは気にするな、荒削りでもいいじゃないか。パスリスネットラジオ。
お疲れ様です。ということで、平日の会社に疲れたあなたにも、今日の夜からまたバイトだというあなたにも、パセリスがあなたに送る15、6分間のラグジュアリー、パセリスのラジオ風味。パーソナリティはパセリス主催の DJ 佐々木でーす。ということで、おはようございますではなく、正確にはこんばんはなんですけれども、現在ですね、9月16日金曜日の夜11時半にお送りしております。ここまで言わなくていいんですけれども、まあちょっと、前日の夜に、収録させていただいているということなんですけれども、皆さん今週そして先週はいかがお過ごしでしたでしょうか。なんかあれですね、久しぶりな感じがしますね、このラジオ風味も。多分2週間ぶりぐらいだったと思うんですけれども、なんかこう札幌に行ったのがあり、そのご報告をさせていただいて、なんか一回なんか霊感の話してすぐまたちょっと、お休みさせていただいてということで、まあだいぶ久しぶり、まあ自分でもやってて久しぶりな感じがするこのラジオ風味ですけれども、先週はですね、私携わらせていただきました、瓦礫の太鼓さんという、劇団さんのですね、覗き見公演というのにですね、参加していた関係で、ちょっと先週はお休みさせていただきました。とある一軒家でですね、覗き見公演という、まあその名の通り、まあお客さんがその、まあ出演者というか登場人物のまあ生活を覗き見するような形で、見ていただく、ちょっとまた劇場でのお芝居とはちょっとまた変わった、公演の方に参加させていただいたんですけれども、まあ僕はですね、覗き見型とあの巻き込まれ型っていう2つの形式がありまして、その中でもその巻き込まれ型という、お客さんを巻き込んだ形でのお芝居と、いうところにちょっと携わらせていただいたんですけれども、まあもろもろちょっと感想などはまた、ブログに載せようかななんても思ってますので、こちらの方ぜひチェックしていただきたいと思います。パセリスはですね、この佐々木のこの9月の客演からもう1ヶ月ない中で、10月7日からですね、金曜日まで、金土日でですね、パセリス第 7.5 回公演、何でも許してあげるという公演を、行いたいと思っております。もうあっという間ですよ。もう3週間後には本番ですよ。もう1ヶ月切ってますからね。10月7日からですから。という、まあ、だいぶ、おせおせのスケジュールで、現在動いておりますけれども。またですね、別途、ホームページ等々でご連絡はさせていただく、メール等々でご連絡 させていただくと思うんですけれども、ぜひですね、こちらのパセリス第 7.5 回公演、何でも許してあげる。にですね、ぜひご来場いただきたいと思います。ご予約の方も開始しておりますので、今回は出演者3人でですね、日暮里の D 倉庫というですね、ちょっとまあ今までパセリスもやったことのない劇場で、だいぶ広い、タッパ、あの天井までも高い、劇場で、出演者3人というですね、まあ少人数で挑む公演なんですけれども、まあ、今回はその2ヶ月連続公演ということで、10月11月とですね、両方、11月はサンモールスタジオで第8回公演を行うんですけれども、またその第1弾ということで、2ヶ月連続公演第1弾ということで、明るい明ってですね、明るいという文字を、テーマにして、短編をお送りしたいと思います。多分 4,5 本になるんじゃないかなと思ってますけれども、ちょっとまだわからない中で、現在稽古中ということで、こちらもまたあのホームページ等々ご覧いただいてですね、ぜひお時間あればお越しいただきたいなと思っておりますので、こちらの方よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、あっという間に、もう9月ですか。もう9月も回りまして、もう夏もただ暑いですね。これ東京なんですけれども、東京はまだ残暑というか、今も先ほど申し上げましたけれども、もう11時半なんですよ、実は。なんですけど、なんかもうちょっと雨降ったらしくて、先ほど で、それでもう湿気がですね、うわんうわんしてですね、まあ多分これ湿気なかったら涼しいんだろうなっていう気温なんですけれども、なんか湿気があるからね、やっぱりどうしても蒸してですね、まだ T シャツ半ズボンがまだ抜けないですね、部屋着では。でスーツも全然、もういよいよ9月でクールビズ終わっちゃうんですよ。終わっちゃうんですけど、もう多分ね、でまああの節電も多分まだ引き続き続いていくんだろうなと思うんですけれども、その中でですね、今度はノーネクタイが終わっちゃうんですよね、クールビズが終わるってことは。だからもうね、毎日ネクタイしていくとなるともう大変だなみたいな。もうだからね、これ会社員の特に男性の方なんかはもう大変なんじゃないかなっていう、もうジャケットも着なきゃいけないしね、ネクタイも締めて、もう暑苦しい格好で、それこそ営業の方なんかはそのまだ暑い中ね、湿気が高い中ね、営業に行かれたりとかってするんでしょうけどね。もうだから今年の夏はあれですよね、スーパークールビズが流行ったんだから、もうクールビズを解消だから、スーパークールビズが解消されたらクールビズっていうこの段階を踏んでほしいと思うんですよね。だから急にね、スーパークールビズがね、あのジャケット着てネクタイやなんか締め始めちゃうとかってなると、もうギャップがすごいですから。よくまあね、急に寒くなったり急に暑くなったりすると風邪ひくみたいな、体温調節難しくなるみたいなのと一緒で、急に厚着しだして、で電車のね、気温設定っていうか、なんつうんですか、室内じゃないけどね、設定温度もだいぶ上がってきちゃいますでしょうから、もうだから会社員には大変な時期にこれからなっていくんじゃないかな、なんていうふうに思っておりますけれども、体調だけね崩さないで、いただきたいな、なんていうふうに思っておりますけれども、皆さん今週先週はいかがお過ごしでしたでしょうか。はい、さてですね、まあ久しぶりということでいろいろ喋ってしまったんですけれども、まあ今日の話題、参りたいと思います。まあそうですね、久しぶりということで何を喋ろうかな、なんていうふうに考えていく中で、まあこれからね、それこそパセリスも2ヶ月連続公演なんかもこれからあっていく中でですね、まあツイッターですとか、それこそネットですとか、まあこれこそこのラジオですとかって中にですね、やっぱりこうどうね、自分の公演を宣伝していこうかな、なんていうふうに悩むんですよね。どうすればこうお客さんにこう伝わるような、伝わるかっていう、そのまあで、そこでまあちょっと気になってるのが、こう自分で面白いって言っちゃうとか、自分で自信作、まあ自信作ぐらいだったらいいでしょうけど、あの問題作とか言っちゃうとか、っていうところが難しいなっていうふうに最近、まあちょうどその宣伝の時期なんで思うなっていう話を今日はしたいと思っているんですけれども、あと5分ぐらいですけども、まあね、そりゃ作ってる人間からしてみればどの作品も多分面白いと思うんですよね。でみんな面白いって言うから、だからその面白いっていうのがどんどん薄くなってるなっていうのが、なんかツイッターとか見てても思ってて、まあそれこそもう毎週のように芝居なんかが東京のね、どこかでは芝居が行われてるわけで、でそのまあ劇団、それぞれの劇団がみんなこれ面白いとか、これ面白かったよとかっていう感想をですね、リツイートしたりとか、まああとは自分で面白いからぜひ来てくださいとかっていうのを、まあブログとかに書いちゃうとか、っていうところにどうしてもね、なかなかやっぱり違和感というかね、やっぱ自分で面白いって、まあ、言ったもん勝ちではないですけれども、まあそれはね、自信を持ってどの作品もお送りしてるわけですから、だからその中でちょっとね、面白いって自分で言っちゃうっていうところはなんかおこがましいな、なんていう風にちょっと思ったりもするんですよね。まあ自信作ぐらいだったらいいかもしれないですけどね、自信はありますと、面白いだから見に来てください、面白いっていうのはまあその人がどう感じるか次第ですから、だからね、好みと一緒ですからね、だからこれ美味しいよっていう、まあ食べ物をこう同じテンションで美味しいって言えるかどうかぐらいやっぱり違うじゃないですか。まあやっぱりエンターテインメントですから、演劇も。まあ芸術でもありますけど。まあそこら辺のまあジャンル分けはいいとして。 だからそれをまあなんかこううまく伝えられる方法がないかななんていうふうに思うんですよね。これはもうずっとねえ、パセリス立ち上げ当初からのずっと悩みですけれども、その例えばね、やっぱりこう友達とかにこう見に来てねなんていうメールを送ったりするんですよ、やっぱり。でそういう時にやっぱりどうやればこの公演の面白さっていうのを伝えられるかななんていうふうに本当悩むんですよね。でまあ具体的にこれが面白いよ、例えばその芸能人が出てるよとか、コントだよとかっていうのだと、こうやっぱこうスッとくるんですよね。こう芸能人とかだと、まあ、あの人出てんだ、ちょっと行ってみようかなっていうところになるし、まあ、例えばコントとかってなると、あ、コントなんだと、あ、コントだったらちょっとまあ笑いにでもいけるかなみたいな感じでこうスッと入ってきたりとか、あとはあれですかね、原作ものとかですかね。これはまあ結構人にもよるとは思うんですけれども、まあ、シェイクスピアの戯曲を今度やりますとかってなると、まあちょっとね、読んだことある人とかを、あ、シェイクスピアやるんだとか、あとは何ですかね、こう原作があるもの、最近ではこう伊坂幸太郎とかなんかね、小説家のが舞台化するパターンも結構あったりして、そうすると原作読んだ人は、あ、これ原作読んで面白かったから行ってみようとか、っていう風にまあやっぱこうなるんですよね、材料が。だけどこう例えばその、まあ、パセリスもそうですけど、ジャンル分けがしにくい作品っていうのはね、なかなかこう、何やるのって言われて、まあ、こういうことやるんだよって言っちゃうのもちょっとネタバレなんじゃないかななんてちょっと気にしたりとか、まあ、それもちょっと自意識過剰なところはちょっと、まあ、僕自身もちょっとあるなと思うんですけど、まあ、あとはね、こういうお話なんだよって、こう、まあ、設定とかあらすじとか大事ですよね。そういうのが、まあ、ワンシチュエーションだったりあったりすれば、まあ、それをお伝えして、こう、面白そうって思ってもらうっていうことも、まあ、可能っちゃ可能ではあるんですけどもね。ただ、やっぱり聞いてる側としてはね、どういうのやるのってなった時に、やっぱこう、スッと入ってくるもの。やっぱりコントぐらい、やっぱコントとか、あとホラーとか、ラブコメとか、まあ、コメディとかはね、まあ、いろいろありますからあれですけど、こうラブとか、まあ、ドロドロとか、まあ、パゼリスはこうたまにドロドロとかって言ったりしますけど、まあ、第6回第7回とか、まあ、第5回とか、そうですね、第4回ぐらい以降はだいたいこう女性のドロドロって言ってたりしますね。やっぱり どういう作品書いてんのって、で女性のドロドロ書いてるから、書いててそういうのが好きな人はぜひ見に来てくださいみたいな。まあそれもね、だからやっぱり嫌いなね、自分の作品見てやっぱり不快には思ってほしくないっていうのも本当のところなんですけど、だからね、そういうドロドロをやるからって言っておいて、まあそれで、ああ私ちょっとドロドロ嫌いなんだよねって避けてくれる分にはもう全然問題ないなというか、まあ、本当は見に来てほしいですけどね、見てなんぼっていうところも、まあ、若干ありますから、そこら辺は、まあ、ちょっと、まあ、まあ、好みなんだろうな、なんていうふうに思いますけど。だから、その、ね、面白いとか、まあ、面白いも、まあ、ギリですけど、あとはな、ね、問題作とか、これ、ちょっとね、ちょっとあんましっくり来ないんですよね、僕の中で。こう、なんとかの問題作とか。伝説的作品とか、誰が言ってんのっていう、おのれで言ってどうすんのっていう、であとね、自画自賛しちゃうパターンとかツイッターで多いですけど、このセリフ好きとか、知らないよって思うんですよね。そのやっぱり自分とか、その自分が書いた人間とか、その携わった人間は、その文脈があってこのセリフがポンと出てくるから面白いとか、そのセリフだけにそこまで魅力はよっぽどのことがない限り感じないと思うんですけどね。なんかそのそれこそなんかスローガンというか、なんて言うんでしょう、こう宣伝文句とかそういうのがこうある中で、あ、このあフレーズいいなとかっていうのはあったりするかもしれないですけど、問題作とかね、誰が問題作って言ってるんだろうみたいな、問題ね、なんかそれこそ なんでしょうね、けどもシアターガイドとか、まあ演劇ブックとかいろいろ演劇の作品あり、雑誌がありますけど、まあその人たちが本当に問題作って言ってるんだったらいいんですけど、大体ああいう原稿ってね、劇団側で作ってますから、もう劇団側でその問題作って、 まあ、言っちゃうのがねどうなのかってところですよね。こう呼んでる側は大して問題作、その設定で問題作とは思ってないよっていう、で問題作もそこまで見に行こうっていう風にあんまり思わないですし、問題があったんじゃあんまり良くなくねって僕は普通に思っちゃうんですけど、問題作って言われちゃうと、まだ自信作だったらね、まあスッとは入ってこないですけど、なるほどと。でまあ自信作もありふれた言葉ですからね、それは作ってる人間からしてみればどれも自信作だろうと思うんですけど、まあだからこそこううまくね宣伝できる文句みたいなのがあればいいななんていうふうに思うんですよね。だからやっぱりあらすじとか大事なのかなとか、でまあそのね自分のパセリスのこの今第 7.5 回公演もまだあらすじとか書いてないんでね、まあもうちょっとなんかそこもねやっぱり使ってお知らせできたらななんていうふうに思いますけれどもね。まあだからみんなやっぱねそれぞれまあメールを送るにしても多分伝え方をどうしようかっていうのは多分すごい悩んでると思うんですよね。この作品の何が面白いかっていう、何を見に来てほしいまで言わずとも、なんて言うんでしょうね、この作品は面白いからって、難しいですね。こういう設定だよって、もう完全なやっぱり客観的な目線が欲しいですよね。ただそれだと、これ本当のそのメール、本当メルマガみたいになっちゃいますから、その例えば個人個人でメールする場合とか、パセリスからこう他の人に お送りする場合は完全な客観的な感じで、まあこういうのがあってこういうのがあってっていうのはありますけど、なかなかやっぱり個人個人でねそういうのって難しいなっていうふうに思うんですよね。これだからまあ僕もねたまにこう講演案内メールとか本当にいただいたりするんですけど、それにねやっぱちょっと怒っちゃったりとか、その見に来る人にその言い方はないだろうみたいなのがあったりとか、あとはねまあそれこそツイッターでねえ問題作って誰が言ってんだとか、あとはもうそのセリフが好きだとか知らないよとか思っちゃうんですけど、だからねうまいことをお伝えできる方法ってないかななんていうふうに、まあ相変わらず結論も出ないまま、夜も更けていくわけですけれども、まあこれアップするのがね朝なんでちょっとあれですけどね、日本語って難しいななんていううまいことうまくもないかまとめてみましたけれども、そんな感じで、今週のラジオ風味おしまいにしたいと思います。どうもあれですね、まあパセリス第 7.5 回公演の方も、ぜひですね、頑張っていいものをお見せしたいと思ってますので、ぜひ、こちらの方もよろしくお願いいたします。それでは、今週のラジオ風味をおしまいにしたいと思います。お聞きくださいましてありがとうございました。あなたの人生のサービスエリアでいてみたい、パセリスのラジオ風味くちゃくちゃですね、もう一回言います。あなたの人生のサービスエリアでいてみたい、パセリスのラジオ風味、お相手は DJ 佐々木でした。それでは See you next week. バイバーイ。